こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
すっかり春じゃないですか。
すっかりってほどがわかりませんけど、もうすぐ春って感じですかね。
まあ、まったり春ですね。
まったり春ですね。
まったり春って何もう春といえば。
はい。
桜。
お
お。春といえば、あれ、あれですよね。
なんでしょう。桜の森
の中の。出会いの季節。
出会いの季節、
出会いと別れの季節。
あ、出会いと別れの季節、ね。
今、あれでしょ、暗号になりそうになって
た、
う
ん。今、暗号の話したいんかなと思って。桜の森の満開の下でヤマンバがっていう。
そう、暗号の回あったよね。
桜の、あ、詳しくは、桜の森の満開の下を聞いてね。
みんな聞いてくれよな。
で、今回は
今回は、
はい。
まあ、そんな季節。
ええー。
出会いと別れの季節じゃないですか。
まあ、そうですね。
ね。
うん。
で、そもそもね。
はい。
というかね。
うん。
日本の、国を作ったあのビッグカップル自体が出会いと別れを体現してるんですよ。
なぬ？
あのイザナミとイザナギ。
めちゃくちゃ前の話のやつよな。古代のね。
ビッグカップル。
古代のビッグカップルね。
初めのビッグカップル。
あ、確かに
初めの。日本最初のビッグカップル。そして日本最初の離婚ですからね。
おお。
別れですよ。
なるほどね。
別れの季節なんですよ。
はい、そういう別れね。
つまり、
はい、
日本の歴史は。離婚の歴史なんですよ。
なんだ。めっちゃ。なるほどね。
うん、
なんか、ちむさん最近なんかあったんですか？
やっぱりたまんないですよ。
あ、そうっすよね。
うん。
もうで、まあ、日本の歴史は、もう離婚の歴史
なんですよ。離婚の歴史なんですよ。
なるほど。
つまり、すごく由緒ある、当然、昔からある普通のことなんですよ。
まあ、そうですよね。
そうです。
そりゃそうです。では、そういう歴史をじゃあ、紐解いていくということですね、今回は。
はい。
お願いします。
日本列島がまだドルドルだった時に、
嫌な言い方。
それをガッとかき混ぜて作ったのが小野黒島。
はいはい。
ね、ここでラブラブだった彼らは結婚します。
ビッグカップル誕生。
ビッグカップル。イザナミとイザナギね。
はい。
うん。あ、言えるようになったからね。
下が回りますね。
下が回るからね。で、まあ、そこで、まあ、ビッグカップルがかき混ぜて作ったのが小野黒島。
うん。
うん。っていうのを作って、で、そこで、次々に子供を産んでいく。
おー、いいじゃないですか？
あ、いっぱい生まれますよ。
うん。
本州。
ん？
四国。
ん？
九州。
うん。
あと、淡路島。
ん？お子さんがってことですよね。
子供がです。
お子さん、本州がもうお子さん。
神羅万象のね、神々が子供っていうね、スケールがでかいですよね。
そうか、ビッグですよね。
ビッグ。
そうか。
何しろあのビッグカップ。
そうか。もう大きさというか、スケールもビッグなんですよね。
そう、多分、まあ、人間のサイズとかじゃない。
ああ、そうそうそう。ついついなんかね、ちょっと人間っぽいサイズ感で考えてたけど、そりゃそっか。
でかいことしていこうぜ。
そうかそうか。だって棒でかき混ぜて島できるんですから、そうそうそう、それは大きいよね。
ドルドルのところをね、棒でね。
なるほどね、うん。はいはいはい。
で、火の神様を産んだ時に、まあ、火傷して死んじゃうんですね。
ああ、そうだ、イザナミはそうなんですね。
イザナミがね。で、死んだそのイザナミを追いかけて、黄泉の国まで会いに行くんですね。
うん、すごい、なんか愛が深い。
イザナギがね。
うん、愛が深いね。
愛が深い。でも、イザナミの体は、腐乱しまくっていて。
はい、はい。
まあ、死んじゃってるからね。
まあ、しょうがないよね。
で、イザナミは、その姿を見られて、激怒するんですね。
あ、見るなのタブー。あ、
前やりましたね、
これ。見るなのタブーの回を聞いてね。
みんな聞いてくれよな。
今回どうした？
今回、テンション感。
キモ。そう、でも、だから、
はい。
いやね、イザナギがほら追っかけた時に、うん、まあ来てくれたのは嬉しいと。
うん、
でも、まあ私ほらこっちでご飯とかってもう食べちゃってるんだよね、みたいな。
そう。で、ヨモツヘグイって言って、
うん、
そのあの世のご飯を食べちゃうと、ちょっとこの世でその生活することが絶望的になるんですよね。
そう、そういう仕組みなんで、
そう、
そこの時に、でも来ちゃったから、イザナギ来ちゃったから、うん、ちょっと来るの遅かったよね。
そう。でちょっと、神様に相談してくるわ、
うん、
みたいな感じになってるんですけど、もう見て、姿を見て、ドン引きしちゃってるから、イザナギは。
うん、ちょっと覚悟足りんかったと思うよね。
そうね。
イザナギね。だから、来ちゃったからね。
うん、
で、待っててって言ったら、もう絶対見ないでくださいね。相談してくるから、絶対見ないでくださいねっていうのを、まあ、これ絶対見ちゃうパターンなんで。うん、
まあ、古式ゆかしよくあるやつ。
そう、まあ、ミルナのタブー上でも、まあ、このストーリー絶対鉄板なんで、見ちゃいましたら、もう、うじは湧いてるわ。雷神っていう謎のね。
そう、イカズチの神様が。
イカズチの神様。なぜか。
生まれちゃってて、ね。
生まれちゃっててね。お体の上にね。
そう、体からね。
どういう状況、
ね、いろんなものを普段した体から生み出してるんですね。
そうそう、ぐじゅぐじゅなってるって状態ですね。まあ、それは怒るよ。
怒りますよね、
うん。
で、まあ、怖いから逃げるイザナギを、その姿を見て、イザナミは追っかけてくるんですね。
怖いよ、怖いよ。
で、イザナギは、なんかもう、桃とか、タケノコとか、いろんなアイテムを投げて、使って、で、イザナミが追っかけてくるのを阻止する。
はい。
っていうことをやるんですけど、まあ、それでも追っかけてくるんで。
うん、坂道を登ってね。
わーって。
どんどんどんどんね。
ね、ちょっと怖い神様引き連れて。
うん、めっちゃ怒ってるしね。
地獄の軍団、イザナギのね、前に地獄の軍団出現ですよ。
そう、後ろにね、
後ろにね、
もうね、連れてきてるから。
で、そこに、だからイザナギは、ドーンとでかい岩を置いて、道を通れなくしてしまいます。
うん、ああ、もう物理で行く
ぞ。物理。
物理で行く
ぞ。物理多いよね。うん、まあ、この時代だからね。
まあ、そうです。桃、タケノコ、岩ってことでね。
そう。で、その、千人引きの大岩っていうのをドーンと置くんですね。
ああ、もう千人で引くような、めちゃくちゃでかい岩ってことですね。
千人。乗っても大丈夫って聞
いた。千人乗っても大丈夫。
本当に敵トークだよね。で、大岩の向こうの、その、夫に向かって。
あ、そうか、もう、バッ、何してんの
置いてったってね。
うんうんうん、
だから、イザナミはぶち切れて、うん、まあ、愛しい人よ。なんでこんなことするんって。
うん、
私は、一日に、千人の人間を殺してやる。っていうふうに言うんですね。
めっちゃ怒ってるわ。
めっちゃ怒ってますよ。うん、で、そうやって叫ぶんですけど、うん、逆に、イザナギは、いや、愛しい人よ。だったら私は、産屋っていうのを立てて、うんうん、で、1日に1500人、じゃちょっと500人オーバーな子供っていうのを産ませましょうと。
うん、
っていうふうに返しました。
うん、マイナス1000じゃってだ。こっちはプラス1500です。
そうです。これが日本で一番初めの最悪な離婚劇なわけですね。
まあ確かにね、うん。すごい喧嘩別れになっちゃいましたね。
すごい、あの、規模の、スケールの大きい。
そうっすね。追いかけてたとこまでよかったけどね。
そう。あの、スキンでかい、そういう離婚劇で、うん、で、その後、
はい、
イザナミは、まあ、黄泉の国の神様っていうふうになって、うん、主神、
うん、
あの、一番超有名な神様っていうことになって、あの、ヨモツオオカミっていうふうに呼ばれるんですね。うんうん、
大きい神様ですね。
これは、まあ、闇落ち系ダークヒロインの始まりですよね。
なるほどね、うん。そうね。ビッグカップルであり、日本の初の闇落ち系ダークヒロインである。まあ確かにね。
ヒロイン爆誕。ちゃんと、あの、いっぱい怖い神様引き継い
で。そうですね。いっぱい呼んでますからね、うん。あっちもあっちでね。はいはいはい。
で、このイザナミ、まあちょっと余談なんですけど、うん、白山信仰では、あの、白山姫、イコールイザナミっていうふうに同一視されてたりとかして、で、まあ、同じくらい、実は、怖い、冥界の神様っていうふうにされてる。
うん、パワーがある神様ですね。
で、まあ、ここに、この、あの、白山姫には、くくり姫っていう神様と同じ同格だとか、うん、眷属だとかっていうような結びつきっていうのも語られていて、うん、まあ、ちょっとだんだん分かりにくくなってきたと思いますから、うん、話を戻しましょう。
うんうん、
まあ、そもそも、その、イザナミとイザナギが、黄泉の国のさっき言った境目で、大喧嘩したときに、それを仲裁したのが、くくり姫。
おー。
くくり姫は、くくるっていうこと、まとめるってことから、はい、まあ、夫婦円満の神様なんていうふうにも言われてて。
まあ、今の話聞いたら、いや、
どこも、円満その要素ないんだけど。
そこの部分。別に、あの、なんか仲たげしてたの収めたとかじゃなくてね、一応まあもうこれでいいやないですか、もうね、プラス500っちゅうことでねって言ったぐらいのもんですよね。
で、なんか、うん、ちょっと不思議な言葉を耳打ちしたらしいんですよ、くくり姫が。
う
ん、その、イザナギに、
うんうんうん、
なんか言ったらしいんですよ、うん。その言葉を聞いて、まあ、じゃあ、っていう。ことに、まるで収まった。何を言ったかは秘密なんです
よ。いや、秘密か。
で、あ、もしかしたら、ちょっとそういうふうにしといて考えてないから、
うんうん、
あの、
あ、まあね、
漫画だとそういうテクニックが
あって、うん、あ、そうです。意味ありげに、
ね。意味ありげにして、本日は考えてない。そういうテクニックかもしれないんですけど、
はいはい、
ちなみに、その、あの、まあ、よくお守りって言ってるじゃないですか。
うん、
で、この夫婦円満の神様として、くくり姫のお守りも売られてたりとかするんだけど、う
ん、なるほどね。まあ
本当はちょっと怖い神様、得体の知れない神様かもしれない。
うん。だって、その、主だった二人の神様に、を間に入って仲裁した。しかもなんかこう、耳打ちして、
そう。
まあ、従わせるじゃないけど、思わせるって、結構なパワーですよね。
結構だから、謎の冥界と通じてる、くくる神様っていう、う
ん。なんかちょっと怖いんですけど。
くくる感じゃないですよ。
違う違う、それもうわからんから、わからんから、それ。
ちょっと、演歌とか、明らかに気持ちが行きがち。
そうそう、ついついね、うん。
ついついね。
ついついね。で、
さて、あの、ちょっともうちょっと現代的な結婚の話に戻そうと思うんですけど、まあ、あの、まあ、あれね、昔は、通い婚。
あ、そうですね。うんうんうん、
だったじゃないですか、
うん。
新郎が新婦の家に同居するっていう形で、平安時代の日本では、あの、ちょっと母系社会だったんで、
うんうん、
そういうふうに、あの、進められてたんですね、
うんまあ、結婚。基本、向こうってことね。
そうそう、
向こうってこと。お婿さんが来るってこと。
うん、ふみのやりとりから始まって、3回通うと婿として認められる。
結構簡単。
結構簡単。
結構いけるね。
で、婿になったら、うん、まあ、お部屋がもらえて、うん、そこで嫁と一緒に暮らす。
うん、
結構広いお家だから。
あ、そうですよね。
貴族。本当に一緒に暮らすって言っても貴族の話なんで、うんうん、全然別室、離れとか、
あ、はいはい、
なんとかの東へのツイみたいな。
ああ、確かにね。なんか、その言うたら、その大きい家の中で下宿してる、まあ、そうそうある意味、でかい意味での一つ屋根の下みたいなね、
うん。そういう感じの。あの、よくほら、 絵図とか上から見て、
ああ、はいはいはい、うんうん、
ような感じ。
あの感じですよね。
あの感じ。
そうか、昭和のマンションのもうね、一室六畳一間とかじゃない
ですよ。同居やったらもう地獄なんですよ、それは。そんなことじゃないんですよ。
もう全然なんかバラバラね。
バラバラ。
距離感ちょっと遠いですね。
そう。っていう風になっていて、うん、はいはいはい、で、そこで部屋、向かには部屋が与えられていて、うんうん、嫁と暮らすっていう。
はいはいはい。
で、嫁の実家がいろいろ世話してくれる形。
うんうんうん、
で、基本的に別れるときは男が出てくだけ。
ああ、まあ、さっと終わる感じしますね。
そう。まあ、で、基本的に、まあ、うん、基本的にが多いね。私の口癖は。
基本的に。
言わなきゃ、基本的に多いよね。
まあでも歴史上の話は基本的にあります
からね。なんかも結構よく繰り返すよね。
うん、うちもそういうのある。
そう。で、あの、概念ね。
概念、
ね。概念多いよね。
言い過ぎ概念。
概念って言い過ぎ。で、基本的に、浮気はダメなんですけど、うん、複数の場所で違う日々に通ったりしてるパターンっていうのもやっぱりあって。
なんかあんまバレなさそう。
まあ、バレるとね、結構、まあ、
うん、
結構、
まあちょっとね、
若干バチバチするんですけど、
うんね、うん、
また、その、制裁より身分が低い、おめかけさんっていうのが、他の男のところに通ってても、まあ、涙を飲んで我慢するパターン。
そうか、言えへんのや。
そう。
そうか、分かってても言えへんのや。うん、あ、そうか、だって向こうはだって、こうへんくなるだけやもんね。
そう。で、自分はさ、その、通われてる、あっちの女性よりも身分が低いから、
確かに、そうか、今までは週3来てくれてたのに、最近マジでこうへんや、みたいな、あるもんね。
そうそう、
あの、フミのやりとりでね。
で、あと、能面とか能とかのさ、怖いさ、世界観もああいう感じからだよね。
そうか、フミのやりとりもそうですよね。うん、なんかよくその、来なくなって、どうしてなのですか、みたいなこと、言う和歌をね、の編集にこういうのが来て、みたいなね。ちょっとこう、でもあまり言い過ぎると来てくれへんくなるかもしれへんから、うん、私は待ってますよ、みたいなフミをやって、みたいな。
あー、メールブロックとかね。
メールブロックないからもね。
そういう
ね。
そういう感じ。う
ん、はいはいはいはい、うん。なるほどね。
うん、で、まあ、この平安時代の離婚理由ですけど、うん、男性側が離婚する、から離婚を申し付けるっていうのが一般的でした。はい、皆さんお待ちかね。
はい。
離婚理由は、はい、他の男と浮気したこと。はい、まあ、そりゃそうですよね。
ああ、そのもう、彼のその、奥さんが、他の男と、うん、奥さんが
あって、男の方から離婚だ、はい、言いました。
NTR をされたら、
されたら、
さすがに離婚だ。
それはそうでしょ。
それはわかる、うん。うん、それはそう。
あとは、お姑さんと不和であること。うん、
ああ、まあ。
そりゃそうだよね。
向こうで行くから、やっぱ寝心地悪いとちょっと辛いとこありますね。う
ん、はい、次、
うん。
あまりにおしゃべりが過ぎること。はい、私も A さんもダメです。
終わった。
離婚です。
終わった。
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 喋りすぎだからね、
ひらなりね。
あと、盗みを働くこと。
まあ、結構な、あ、なんか
そこれはもう、絶対なアウトローですよね。う
ん、人間として
だ、ね、人間としてダメなやつですよね。うん、あと、あまりに嫉妬深いこと。
ああ、うん、はいはいはい。これは厳しいけどね。
マライヒとかダメなんですか、
ね、マライヒはさ、
男の子だからいい
のか。一気に絵柄が違うからもう。
バンコなんの浮気者って言って。
ひどいっつって。
ひどいっつって嫉妬深いから。
あ、でもこれ男側から見てるからそう思うよね。
あ、そうだよ。バンコらもだって浮気してるじゃん。
だから。
浮気者ってなるじゃん。
だから、
ね、だからなんで男だじゃん。違うんですよ。対象が男女なんですよ。
そうじゃない。いやでも確かに、うん、その、六条の目安の頃は、うん、ね、彼女からしたらね、やっぱ可哀想だけど、うん、やっぱね、こう、光とかから見たら、ちょ、うざいなぁ。
いや、重いなぁ、じゃない
。重い、あ、そうか、重いなぁか、
うん。
重くてちょっとさすがに
しんどいわ。ちょっと年上でしょ。
あ、まあ、彼女はそう。うん、六条はそう。
うん、
まあ、彼女自身はすごいいい人なんですけど、うん、まあ、彼女の場合は、あの、嫉妬深くて、その、なんでなんでってなじるんじゃなくて、まあ、生き量いっちゃうっていうね。
生き量いっちゃう。生き量ってでも、なんか気づかないで飛ぶでしょ？
そうそうそう
なんですよ。
そう、別に殺したいと思ってるわけじゃなくて、うん、彼女の中では本当にちゃんとしてて我慢してるんだけれども、まあ、生き量が勝手にね。
あと、生き量飛ぶときって、その、うん、本当にムカついてる時じゃなくて、まあ、いっかってなった瞬間にバーンって飛ぶらしい。だから、あ、もう別に全然、あ、次の恋人できたしみたいな時にも飛んでるらしい。
やば。え、じゃあ六条もしあれ
六条もしかしたらだから、ワンチャン、ワンチャン次行ってたかもしれない。
次行ってた時に、優、うん、がバーンなって。
なって。
ああ、
そう。
メンゴ。
メンゴ。あ、メンゴ、あ、メンゴって。
メンゴ。
あ、でも、源氏物語は創作だからね。
あ、
大丈夫、誰も気づいて
ない。あ、よかったよかった、うん、大丈夫、大丈夫。
そう。で、うちらがちょっと間違えたこと言ってても、誰も気づいてない、う
ん。悲しいお姉さんはいなかったんだ。
いなかった。そこにはいなかった。
うん、六条のような悲しいお姉さんいなかった。
いなかったよ。
そして？
はい。何の話？
離婚理由。
離婚理由。あとは、難病を患っていること、
うんうんうん。
これはでも本当に昔の時代、種の保存っていうところの観点から言ったら、うん、まあ病気はね、うん、まあ、うん、立派な離婚理由、
うん。この時代はそうですね。
そう。で、この離婚を理由で男が通ってこなくなることをよがれ、よがなれと書いてよがれ。
はいはい。夜、そっか、夜にも会わなくなって夜離れるよがれか。
そう。だって基本夜しか来ないから、基本だからエッチしに来るだけなんですよ、当時は。
それ
通い婚って。
それな。
うん。この手の
子。もうやめて。手つきがおじさんなの。
今この記者ポポみたいな。
コマネッチみたいな。
コマネッチみたいなね。ポーズを横でね。
そう。まあ夜なんですよ、結局ね。うん、だから、その、夫婦 生活というのは、うん、結局ちぎりなんですよね。
そうなんです
よ。まあちぎりというのはまあイコールね。そう、
ちぎりって言ってくれるから私のところは全部編集が必要になっちゃうけど。
そうですね。そうそう、ちぎりってそういうことなんですよね。
そういうふうに言っていったらいい。そう、だからちぎりなんですよ。
そう、夜にで結局これちぎりっていうのも、うん、ちぎってそこからの踏みがね、
とかね、そうやりとりとか
ね、やりとりとかもあるじゃないですか。うん、だから通って踏みをやりとりして、あの人来てもいいなって思うのはデートするとかじゃないですよ。そのあの人とちぎってもいいなが、そう、うん、ちぎってもいいなが一回目会ってまず本人来て、うん、で一回ちぎっても次あれかなって思ったらもう一ちぎりで、
そう、もう一ちぎ、すごい日本もう一ちぎりって。
そんで。
他、二発目とか言わないあたりがさすが。いや、さすがだなぁと思います、
ね。で、ほら、三ちぎりでもね。
三ちぎり。
三ちぎりでも。
三回目の、ね、正直的な。
そうです。うん、そう、三ちぎりでもご結婚なわけですから。
三ちぎり。三ちぎり、ワン結婚。
ワン結婚ですよ。うん、だからやっぱそのぐらい、セットで。だからやっぱりそのぐらい踏みやりとりして、三、うん、ちぎりするっていうのはそこまで、ありやなって。
うん。
お互いに。
思わせてくれる。
そうそう、思わせてもらってるっていうところがありきですよね、やっぱね。
うん、そう。ね。
うん。それ考えたらやっぱヨガレっていうのも夜にっていうのはまさにそういうことですよね。
で、それがなんか通ってこなくなるっていうことは事実上の離婚っていうことなんですね。で、まあ、ちなみに、他の人と再婚したいのであれば、うん、平安時代っていうのは、うん、まあ、しても全然よくて、
うんうん、
あの清少納言も2回結婚してます。まあ、でもあの人はちょっとこういう大きいタイプ、まあ、
そうね。
だから、うんうん、全然普通のことだ
よくあることってことですね、きっとね。
で、まあ、さっき、まあ、源氏物語からになりますけど、不倫で離婚のパターンっていうのもある。
はい、はい、はい。
だから、その、光源氏の制裁の、女さんのみは、柏木と不倫するじゃないですか。
うん、
で、まあ、出家。そうですね。っていう形でも、拒否。
うん。うん。うん。
っていうこともできるんですけど。
まあ、確かに。そうですね。出家しちゃうっていうか、もう彼女からも、うん、ごめん、ちょっとも
なし。髪を切っちゃうと、うん、もう出家しちゃうと、もう女として自分で終わらせるっていうことになるから。う
ん、確かに。
だこれは事実上の離婚宣言っていうこと。ただこれって、
うん、
まあ王朝貴族の話じゃないですか。
まあそう。
言っても、
うん、限りのね、むちゃくちゃ限りある話でね。
当時はその限られた貴族が一夫多妻してただけで、
はいはいはい、
男性の独身未婚率っていうのは実際は結構高かったっていう。
はいはいはい、
そう。さてじゃあどうやって離婚したか。
うんうんうん。うん、確かにね。
男性の方からですよ。
ヨガレになってからね。うん。うん、事実上離婚状態になってから。
そう。どうやって離婚したかっていう、ヨガレになったから、自然消滅だけではさすがになくて、うん、いかに平安時代としても。うんうん、そこには、離縁状っていうのを作ることにしてて、うん、で、離縁状に、離縁した年月日とか理由みたいなものを明記する。
うん、
で、まあ、その夫がその字を知らない場合は、人差し指に、こう、墨をつけて、うん、で、こうやって、母印。押すことによって、まあ、その後の、新しい夫に引き継ぐみたいな
形。あ、引き継ぎがね。
新しい候補者のね、
はい、
男性に。っていう感じで、離婚理由っていうのを次の彼氏に言わなきゃいけないっていう。
あ、そういう意味で作るんや。うん、あ、なるほどね。なんか、どこに証明するのかなと思ったら、あ、次のね。
そう、多分さ、妊娠の問題とか
もあるからじゃん。あ、そうかも、そうかも、うん、そっか、そっか。ちょっと違うけど認知するみたいな話のね。
そうそうそうそう。なんか。
そっか、
うん。
だから、その後、その新しい、その夫候補者が来た時に、うん、その、言わないといけないって、そういうことね、
うん。そういうことなんじゃん。
お前さ、弱れさ、ちょっとすいません、半年前で弱れって聞いてるんですけど、
そうそう
正味、その後言ってますよく言ってます？ちぎってる？あ、ちぎってない？あ、はいはいはい。あ、わかりました。じゃあちぎってなかったら、もうわかりましたんで。
みたいな。うん、だから正確に伝えなきゃいけないっていうのは、
まあ、そうかも。
必要なことなのかな
って。ちぎりの有無確認してるっていうのはありそうですね。
うん、そうそう。
うん。いや、嫉妬深すぎてちょっとあれだったですよ、みたいなことも含めてね。
うん、
いや、嫉妬深くて僕、もう自分も半年前には汚れ、うん、完全汚れだったんで、もう。
完全汚れ。すごい。
完全汚れだったんで。ノーチギリです。
みんな覚えてください。完全汚れ。新しい日本語。
ノーチギリだったんで。
ノーチギリ、ノーライフ。
安心してくださいっていうね。あ、なるほどね。はいはいはいはい。
うん、で、今平安時代、次、はい、鎌倉時代にも基本的にシステムっていうのはそんなに変わらないんですね。
うんうん、
で、通い婚、
はい、
母系社会、
うん、
夫婦別姓っていう感じだったんですけど、妻側のやっぱ家族がやっぱ婿の世話をするっていうの
は、
うん、
そこは変わりなくね。
通例で、
うんうん、
で、まあ鎌倉時代の例として、写生記集に出てくる強欲な旦那さんの話っていうのがあって。で、その旦那さんが、鮎を30匹釣ってきたんですね。
はい。
で、鮎煮を釣って。鮎。
うん。
鮎煮甘いやつね。多分、甘露煮。
うん。いいっすね。
うん。で、それを全部独り占めで食べてしまったんですよ。
うん。うん、強欲。うんうん。
美味しいな、鮎は。
食いしん坊ってこと？
むしゃむ
しゃ。強欲って食いしん坊って意味？
そう、食いしん坊。
はいはい。
一切、奥さんにも子供にもあげなかった。
もう、かわいそうではある
が、うん。で、そういうことが続いたらしいんです。
あ、もう、
どんだけ鮎食うんだよ。
お腹すいた話じ
ゃん。お腹すいた。むしゃむしゃお腹が空いて、
はいはい。
妻子に鮎を食べさせないっていう話。
なるほど。うんうん。
うん。 で、そういうことが続いて、で、祈祷に相談したんですね。うんうん、ちょっと夫が、なんか、愛を独り占めするんですけど、うん、っていうふうに言ったら、もうこんなにね、夫に連れ添った妻っていうのはね、こんなダメな夫に連れ添ってるっていうことは、もうめっちゃ情けが深いじゃんっていうふうなお裁きが出て、
はい、
一部税金を免除。
え？
奥さん。
お
で、夫は追放になりました。
ちょっと待って。食いしん坊やったけど。確かに食いしん坊やったけど。
食いしん坊な俺が全て失った話。
ラノベ。
あ、鮎で全てを失った話。
強欲なっていうか、まあ、でも女性が、うん、そうやってなんかこう、ふざけんなみたいなことを、うん、まあ、地域というかね、裁判所というかね、申し出たら、うん、結構の、そんなお裁きが出たこともあったってことですね。
あったってことですね。
おー。
っていうのが、だから鎌倉の話で、
はいはい、
でもそのちょっと時代下って、
はいはい、
室町の話、う
んうんうん、
まあ室町の離婚っていうのが、
はいはい、
夫からの去り状が必ず必要だったんですね。
いとまの印ってやつ。
そう、それ。それが必要で、うん、で、これを夫から発行してもらって、これがないと離婚できなかった。
あ、証明書が必要になったんですね。
バッとな、水戸黄門の印籠みたいな。
この水戸黄門の印籠。
目に入らぬか、あとは、みたいな。
バーン。
そう。っていう感じだったんですよ。
はいはい、あ、ちょっとなんか書類が整備されてきましたね。
う
ん、
でも本当にそう考えると、うん、一応システムって離婚ってね、うんうんうん、ちゃんとなってるんですよね。
確かに確かに。うん、
平安時代からね。
うんうんうん、
じゃあ戦国時代。
はい。
どうだったか。
はい。
戦国時代も前の時代とシステム的にはそんなに変わりません。
うんうん、
で、まあ、離婚は男都合で割と気軽に行われてたんですけど、
うんうんうんうん、
その様子をヨーロッパのルイス・フロイス。
ルイス・フロイスさん。はい。
大体ほら、見聞きする戦国のことはルイス・フロイス。うんう
ん、聞けとね。
そう、フロイス先輩。
うん、フロイス先輩に聞けと。
そう、著書。
はい、
ヨーロッパ文化と日本文化っていうのに、
うん、
まあ、男は、ヨーロッパでは妻を離別することは罪悪であるし、最大の不名誉であるって。
うん、
日本では、意のままに幾人でも離別する。で、うん、妻はそのことによって名誉も失わないし、また結婚、再婚ね、再婚もできるっていう。
ああ、うん、確かにね。
だから妻の地位が失脚するっていうことはないっていう、
うん、うん。
ことが、フロイスは言ってるんですね。
はいはいはい。
ただ、まあ、気持ち的には言っても、納得できない場合っていうのもあるじゃないですか。
まあ、そりゃそうですよ。
あと、結婚って、家と家の問題もあるから、
うん、
家同士の対面が保てない、みたいなこととかもあって、
うん、
まあ、一方的に離婚された妻が、後から来た妻に、報復するっていう、復讐システムがあるんですね。
なむ。
それを、上なり打ち。
おぉ。
五
歳って書いてね、上なりって
言
って、上なり打ち。はい。
っていうのがあるんですよ。
はい。
で、これって、まあ、儀礼に従って、一定のルールで行うことが重要なんですね。
はい。
まず、
はい。
その、五歳への事前通告っていうのをするんですよ。
そう、めちゃくちゃちゃんとルールがあるわ。
まあ、ちゃんと、システマティックになってて、
はい。
で、まあ、戦災は五歳のところに使者を派遣して、まあ、いつ頃、どんな武器で、どんなことを決行するかっていう、相手に通告しなければならない。
めっちゃちゃんとしてる。
ちゃんとしてる。システム。
はい。
で、それを通告することで、より一層、上なり打ちっていうのは、派手で大々的になるんですね。
はい。
で、その襲撃する方は、
うんうん、
襲撃する方で、
うん、
親類や友人とかを集めて思いっきり暴れてやろうというふうになって
る、はいはい、
一方でその通告された迎え撃つ側も、
うん、
ただただ黙ってやられてるわけにはいかないんで、
うんうんうん、
親類、友達、お隣さんまで
みんなで
呼んで徹底抗戦構えるんですよ。
なるほどね、うん、かかってこいと。
で、そんな上なり打ちの武器、
はい、
なんだと思います、
はい、いや、相当やばいんじゃないですか。だって、めっちゃ恨みこもってるから、
っ
やっぱり槍とか、うん、まあ、刀とか使って、うん、もうガチンコでやると思いますよ。
しゃもじ、鍋、釜、
はい、
ほうきなどで、徹底的に、徹底的に暴れるんですね。
一気におもろだった。
そう。さあ、そういう、だからもう、つくもがみみたいな種類の、あれだよね。
うんうん、
生活に使うものだよね、奥さんがね。
確かに。
それで直接的に。
ああ、まあでも、女の戦いみたいなことを考えたらもうだいぶ面白いですね。
まさにね。
はいはいはいはい。
5歳の家で暴れ回って、
うん、はい。
あとは一切遺恨を残さないっていうのは、
はい。
これが上なり打ちの理由。
はいはいはい。うん、なんか上なり打ちって言われるとね、やっぱ北条政子あたりよね。
あですね。
ね、出てきますけど、うん、なんかやっぱ基本的に、なんか退去して押し寄せるみたいのもね、結構ありますよね。
北条政子のやつ結構激しかった、
うん。激しい。なんかと平安時代のもね、なんか、うん、そう、だから結構な時から、
うん、
なんか、言うて平安時代とかって、なんか女性がすごくこう、粗相として、
うんうん、
あんまりこう、さっきのね、例でもなんか、あの人違うとこ行ってるけど行けへんとか、なんか息を飛ばしちゃってみたいなエピソードがあったりしますけど、平安中期とかでも上なり打ち、やるんや、みたいな。
イメージがね。
そう、なんか北条政子は、なんか、なんていうの、どちらかというと、やりそうじゃないですか。
まあ、やりそう、あ、うん、でしょうね、みたいな、
うん。そうそう、バイタリティの感じとか考えてもやりそうですけど、うん、平安時代とかにもあるんや、みたいなのを考えると、 なんか、やっておしまいみたいな。なんか、平安時代の罠成打ちは、なんかその、浮気を繰り返す、
あ、そう。
クソ旦那がいて、うん、で、なんか、しかも一回許したのに、なんかもう一回やりよったみたいになって、
そう、ゆるい、ゆるい。そう、あ、なんか、ドローンの間ですよね。
そう、で、うん、あんにつみたいな、このなんか、一度ならず二度までも許さんみたいな感じになって、ついになんかこう、あの、浦成打ちで、で、なんかこう、キッチンとかも入るんですよね。うん、だから、こう、バーって入って、なんかその、女、キッチン入って、うん、なんか女が使うものっていうの。なんかこう、地味なものを破壊する感じっていうか、こう、命を狙うとか
じゃなくて、痛手を。
そうそう。生活大変的な。そう。
で、ご近所サスペンスの走りで。
そうそうそう。
嫌な。
嫌な感じ。
難しい方の感じの嫌
って感じ。嫌なね。そう。なんかこの、なんかこう、ぶん殴るというよりも、襖を、ボスボスボス。
そうそうそうそう。
みたいな、全破りしたり、なんかこう、嫌な感じ、鍋とかをこうね、それこそ鍋破壊する
のは、穴開けてやる。
穴開けてやるとか、水が一生漏れるとか。
そうそう
そう。そういう、なんかこう、そういう。
何かを剥がすとかね。
そうそうそう。壁剥がすとか、そういうね。でも考えたら結構なんかこうね、思ったよ以上に、なんかどっちにもガス抜き的な。
そう。ね、まあとりあえず。
それでね。
円満に。
うん、やったじゃね。なんかお前や、やるな、みたいな。
そう、お前もな、
みたいな。あんたもね、みたいな。あの男クソよ、みたいな。
で、なんかまあ、両家の、その親戚とかも、まあ、対面保てるじゃないですか。
うん、やった、やった、やられて、ちゃんともう、片付けたな、落とし前つけたな、みたいなことかな。それはあるかもしれないですね。なんかいいかもね。なんかお互いが友になる感じもありそう。
なんかちょっと上成り打ちしてったらいいんですよね。
上成り打ちを。
ね。
誰かちょっとそういうね、そういった略奪子みたいなとこがあったらね。
いっぱい
の
親戚とか。
おすすめしたらいい。いや、ちょっと呼ばれたよね。
どっち
いや、その友達が上成り打ち。
あ、だからちょっと遠いポジションで参加したいよね。
そうそうそう。
なんか当事者にはなりたくない。
怖い。当事者はやばい。当事者はやばい。
やじゃん。
いや、今度上成り打ちしようと思ってんだけど、来るみたいな感じで。行く行く行くみたいな。で、てめえ、この野郎、だろう、猫がつって、頂上、パスパスパスパスパス。
なんか、ドリフト見に行くぐらいの軽い感じで誘われたいよね。
なんで田舎の山のヤンキーなんですか。
そういう、そういう。
イニシャル D のやつ
で。なんか、山とかで。
今度、峠攻めるらしいよ、先輩が、みたいな。
そのぐらいの、なんか、遠い距離感がいい。
あ、そう、それぐらい距離感でね。なんか、ちょっとでも、こういう文化圏楽しいですね。
楽しいね。
これ、ちゃんとルール付けしてんのが結構いいっすね。理性的な感じもする。
で、その後、江戸時代の、まあ、離婚。
はいはい。
離婚って言ったら、まあ、見下り犯って言って、まあ、妻に離婚言い渡す、みたいな。
うん、うん、あるある。
結構圧倒的に、まあ、夫が強いみたいなイメージがあるじゃないですか。
うん、
でも、江戸時代だったら、ちょっと違って、
うん、
離婚したら、まあ、全額お金を返さなきゃいけないっていう、
結構
厳しいルールがあって、
うん、
男性の側がね。
うん。だから、今まで、その、折半してたりとかしてた、あるじゃないですか。長い付き合いになったらね。え、じゃあこれはとかね。
だから今で言う慰謝料だよね。
ああ、まさにそうかも。え、だから、あんたら付き合ってた時にあれしても、これしてたこれも私が買ったやつだからね、みたいなのも含めて、え、あんたこの前あの時お金貸してたよね、みたいなことも、一括返済ってこと。
そう。
で、結構リスキーですよ。
さらに、夫は妻の持ち物を勝手にいじったりとか、売ったりしちゃいけないというふうに決められていて、で、逆に、妻は夫のものを売っても罪にならないっていう、ちょっと意味わかんないルールがあって。
奥さん無敵モードになるってこと？
だから、妻のものを勝手に捨てて出てくとかは絶対無理でした。
あー、なるほどね。持ってくとかも絶対あかん。
絶対無理。
だから逃げられへんや。
そう。
その責任取ってけよ、みたいなことね。
っていう感じで、まあ、一緒にいざるを得ない。
あー、なるほど。
で、まあ女性がで、それでも離婚する理由っていうのは、まあ夫の稼ぎが少ない。
あ、ボンクラ亭主みたいなこと
っていうのと、あと暴力振るわれた。現代とあんまり変わらない感じ。
それは確かにリアルかも。生活してるからこそ思うってね。
そうそうそう。っていう感じでした。で、この夫と離婚したい場合は、まあ、実家に帰ったり、あと住んでる長屋の大家さ
ん
に仲介してもらって、で、正式に手続きをしとって離婚することっていうのができるんですけど。
まあ、長屋の社会の中の感じですね。そうそう。みんながみんなのことを知ってて、ちょっとこう横の部屋の音も聞こえるぐらいの長屋文化の中ですね。
江戸なんて言うけど、江戸時代のじゃなくて、江戸文化のなんだよね。
そうですね。うん。だから、江戸の中の、まあ本当に関東近郊の話ですね。
そうそうそう、これは。なんですけど、あとは、これもだから関東近郊の話なんですけど、まあそんな時は、あと、頼ったりできる人が、ね、大家さんとかいない女性っていうのもいるじゃないですか。
そりゃそうや。
それは、縁切りだっていうところに駆け込んで、まあ、鎌倉の統計寺とかが有名なんですけど、そこの役人の力を借りて離婚っていう形。
うん。
で、縁切りだら、幕府が認めた女性専用の、まあ、離婚裁判所みたいなもんで、統計寺と、あと何どこでしたっけ？
あと、 群馬にあるのかな、
うん、うんうん。2カ所。全国でも2カ所しかない
んですよ。めっちゃ少ないよね。なんかでもまあその、オフィシャルな意味での、その、幕府自社奉行が認めた、その、
制度の中でね。
そうそうそう、うん。めちゃくちゃオフィシャルな、その、あの、離婚裁判所だよって言ってるところは、うん、多分そのね、神奈川と、あの、群馬にしかないけど、そうじゃなくって、どちらかというと多分、そういう役割を、まあ、大家さんから、地域のお寺とかも含めて担ってはいたんでしょうけどね。で、どうしようもないときは、ここが本当に最高裁判所みたいなね。
あと、やっぱり、そういうことができる、うん、目が届く範疇っていうのは、その江戸。
うん、まさにね。
近郊だけって、
うんうん。
で、それが残されてるっていうのは、まあ、そういう、こと、うんうんうんうん、文化として。
まあ、そうですね、うん、確かに。だって、なんとか頑張ったらいけるギリギリの距離の内容でしょうしね。うん、こう関東の中でもね、江戸の。
で、まあ、あの、そんな、離婚文化なんですけど、うんはい、明治に入ると一気に離婚が減ります。
一気に。お、それっていいんじゃないですか？どうですか？
これって、あの、民法で家族法っていうのが成立したからなんですね。
あ、理由が。
家っていうのは、まあ、戸主、なんていうの？
世帯主か。
世帯主ね、今で言う、
うん。
と、その家族によって構成されてるんですね。うん、で、世帯主は、その家族を扶養する義務っていうのがある。
うん、
まあ、それそうですよね、
うん。責任者ってことね。
で、まあ、家族が婚姻または養子縁組する際は、その世帯主の同意を得なきゃいけない。
ああ、うん。法律で決まったんや。
法律で決まってるんです、うん、その、まあ、家族法。
うん、
で、まあ、家族とは、世帯主とその家族、すなわち、長男たる男と、そこに付属する妻子を言う。
おー、ちょっと難しいけど。付属する妻子、
うん。で、その民法法では、まあ、世帯主の地位、家督相続の順位については、男は女より優先する。
うん、
で、嫡出子は非嫡出子に優先する。っていう旨が明文化されてるんです。
はぁ、規定されちゃったんですね。
だから、長男優先の、あの、今、ポピュラーな考え方のベース。
うん、ああ、実子かつ男。
そう。
うん、
で、皇室家父長制っていうのは、まあ、江戸時代には、まあ、武士階級。
うん、
特に、九州の武士の間は、まあ、江戸時代でもこういう感じのっていうのはあったんですけど、うん、まあ、ね、それ以外で平安以来は、ね、血の近さっていうのはそんなに重要なもんじゃなくて、名家って呼ばれるような家柄であっても、むしろ名家であればこそ、一族の中の有能な血を残したいから、有能な子が、本家に、あの、分家にいたら本家に、向こう入りしたいとかっていう方で、能力によって家督っていうのを継いでいたんですけど、うん、その、明治の、あの、民法では、家族は同じ戸籍に乗っている人たちのことでいあって、世帯主と、あの、血の近さ。
うん。
うん性別、生まれ順によって、順列が付けられるっていう風にされ。
おー、一気に変わりましたね。
だから、なんかちょっとね、うん、なんていうの、無能な長男とかが、
そうね、
言ったら出ちゃうみたいな。
そうね、やっぱそういう二代目とかになっちゃったり、うん、だからその、いや、あの、そういうズルじゃないけど、うん、あの、あ、うちの家の子は今回ちょっとあんまり賢ないけど、東大卒のなんか息子って言いたいから、ちょっとめちゃくちゃね、頭いい息子、あの、子供は近近所にいるから養子にもらおうとか無理です
よ
ね。
無理無理、絶対無理。
血の繋がりはないからね。
うん、だから超ボンクラでも、真っ先に。
そう、だって非着出子は優先されへんから、うん、結局着出子でしかも男やだからもう最優先に自動でなっちゃうってことですもんね。うん、
でこれが明治なガチガチの家父長制なんですね、
うんうん。こっから始まるんですね。
で、まあその戸籍の筆頭は世帯主、
うん。
で、その結婚によって、まあ妻はその夫に家に入って夫の氏を称する。まあ今もそうですよね。うん、で家督っていうのはだからその嫡男、
うん、
長男が継ぐ。で、子供が女子しかいない場合は、女世帯主っていうのがあり得るんですけど、うん、彼女がその嫁いだりした時は、彼女は嫁ぎ先の家に入るものとする。
まあ、あくまでも仮装めとしか。
一代限りというか、うん。そっちを優先する。
うん、
で、その妻の財産は夫が管理すると
、うん。
同時に、その婚姻によって生じる一切の負担っていうのは夫が負う。で、不貞行為は、まあ、浮気っていうことは、うん、妻のみ罰する。
あれ
なお、夫の浮気はお咎めなしっていう。
あれうわなりうちの、あの、素敵な文化が。
そう、もう消え去ってるんですね。
あらまあ。
明治には、
うん。
で、妻の、あの、法律行為。妻が、その、法律上することっていうのは全部夫の指揮が、監督。指揮監督が必要であるってい
う。おぉ、だいぶニュアンスが違いますね。
変わってきました。
うん。
で、まあ、さらに続きますよ。
うん、
息子娘が結婚する際は、世帯主の同意が必要。
あ、
うん。
わしの許可が得ずに。
そう、許可あるやつよ。
ああ、うん、こんな、馬の骨ともわからんやつに娘がならんぞ。
で、その世帯主の同意なく結婚すると怖いですよ。
何？
廃嫡、廃籍の除籍の恐れがある。
あ、 戸籍から。
もう抹消されるっていう。
なかったと。
そう。
やば。
で、これによってですよ。日本の離婚率っていうのは過去最低、最高に低下していくんですね。離婚がもう全然ない感じになっていく。
やったー。
やったー。
やったか、悲しい。
率は下がりましたよ、確かに。
それは下がるよ、もう、うん。やばいもんだって。だって駆け落ちしたら戸籍なくなるとか。
そう、なくなるからね、う
ん。お前はどこの家にも属していないね、みたいなこと言われるってことですもんね。
そう、だからそれはもう実は女性にとってはめっちゃ厳しい時代になっていただけっていう。う
ん、厳しい。
ただちょっと整理します。
うん。
江戸時代は、うん、まあ、夫婦共働きが当たり前、うん。で、妻の財産は妻のもの。たとえ夫婦の間でも勝手に処分するのはダメ。うん、で、明治時代、うん、夫婦は同じ戸籍が入って、同じ氏を称して、財産においても一体である。で、夫は家族のために外で働き、稼ぎ手として一家を支える。妻は家の中のことに専念し、家事、育児で支える。これはなんか割と今の専業主婦のベース。うん、
だいぶベースっぽい。
でまあ、それでめっちゃ働いてきてくれるんだったらいいっていう考え方もありますけどね。
うんうんうん、
だからその、こういう現代の考え方の基礎ができてくる、
うん。
うん。まあ、基本的に、そのね、まあ、政権を取った側の、
うん、
あの、
そうですね。やっぱ薩長
の、ね、明治維新の後の、
うんうんうん、
それの、まあ、まあ、九州男児的なパターンの思考なのかなっていう、う
ん
う
ん。なんか文化の感じを取り入れた感じがありますね。うん、
取り入れた、
うん。明治維新に際してというかね。うん、
で、ガラッと変わった。
はい、
うん。で、大正時代の離婚事情。
おーおー
大正時代って言ったら大正ロマンとかさ。
ああ、なんかちょっとなんか華やかなりし感じはするけども。
発展的なイメージありますよね。
うん、あるある。
うん、でも、こういう厳しい家父長制の中、大正期には事実婚が増えるんですよ。
ああ、なるほどね、うん。
で、まあ、世間では、うん、離婚して実家に戻って女性っていうのは出戻り女っていうふうに呼ばれちゃう。うん、だから事実婚が増える。
なるほど。う
ん、で、まあ、半ば、軽蔑の対象になるんですね。うん、出戻り女が、
うん
なので、離婚に踏み切らないっていうのが実情。
うん。うん
なあよく言う、女は三階に家なし、
うん、
言いますけどね。
うんうん、
三階その、っていうのは仏教用語で、欲界、色界、無色界っていうものなんですね、
うん。
はい、これ説明してください。
まあその、欲界とかね、色界っていうのは基本的に欲望とか、色っていうのは結局まあ性的なね、うん、ものに対するとかいうもんですけど、まあ欲界、色界で、無色界はその上に、色の状態のところは無色って書くんですけど、うん、色の状態のところはあまりもう出してるけれども、それでも迷いがあるみたいな、うん、まあ世界の全てみたいな、な意味ではあるんですけど、
だいぶマシだよね他の3つの、
ね、うん、うん、だいぶね、うん、無色界はね、
無色界はだいぶマシです、
うんうんうん、まあでも世界すべての中でもってことですね。女三階に家なしは結局その幼少時は親のもので嫁に行けば夫のもので追うと子供のものっていう、結局自分は誰のものでもなくって、どの世界においても結局自分たちでこうほっと着地できるような、身を落ち着けるようなところは一個もないっていう、
それが女三階に家なし、
うん、っていう、なんかまさに確かにねって感じですよね、うん、なんか本当にこう人生の中でなんかそういう部分が一個もなくなっちゃいましたね。なんか法制度化されたことによって、
ツラタンです、
ツラタン状態、ツラタン状態になりました。
まあ、こういう気風っていうのは、まあ、続いてって、
うん。
で、まあ、第二次世界大戦から、まあ、日本は軍国化していくんですけど、で、よりね、まあ、小沢武道とかの時も。
ああ、そうですね、う
ん。やったと思うんですけど、うん、まあ、軍国化していく中で、より女性は生きづらい感じになっていくんですけど、うん、まあ、それは、後の話、
うん。
ちょっと話を明治期に戻しましょう。う
ん、はい、はい。
あれですよ。あの、理想の夫婦。うん、
明治の理想の夫婦？
はい。明治天皇が崩御した後に、
うん、はい、
後を追って殉死した乃木将軍。妻も一緒に殉死したとされてるんです
よ。そうね、同じ時にね。そう。
で、私の子供時の頃とかは、その、屋敷のね、うん、ガラスのところから殉死した畳の部屋っていうのが見えたりとかしたんですけど、はい、まあ、最近まではあったのかな、
うん、
展示されたりしたんですけど、
うんうん、
で、このお二人は夫婦揃って殉死されてるんですね。
うんうん、
で、うちの、なんかちょっと遠い親戚、なんかもう、ものすごくその、乃木将軍の生き方に憧れていて、で、まあ、乃木会館、近くにある、
はい。
そこで結婚式を挙げたぐらい。
あ、もうね、とにかく添い遂げるっていう。
添い遂げるっていう。夫婦の理想という、
はいは
い。で、まあ、お気づきかと思うんですけど、まあ、誰も気づいてないかなと思うんですけど、この度、
はい、はい。
筑姫、離婚したんですね。
ええー、
みんな知ってたわ。
なんだって
なので、この理想の夫婦、
はい、
添い遂げた、乃木将軍のご夫婦に、まあ、どうすればよかったのか、どうすれば離婚しないで済んだのか。
振り返って。
振り返って。
はい。
それをちょっと伺いたいと思うんですよ。
あ、ということは、
あれですよ。
魔法アイテム。
あれを持って、まあ、ちょっと、 乃木邸に行ってこようかな。ええ、まあ、それでもダメなら、まあ、来世に期待&恋人募集中。
お、恋人募集中
でーす。
イエーイ。じゃあ行きますか、
しまさん。行きますか。乃木会館に
ね。乃木会館にね。
あ、乃木会館って結婚式場だもんね。
あ、じゃあ。
いいじゃん。
いいじゃないですか。
よし、行こう。
じゃあ行きましょう。ということで。
ありがとうございました。はい、告知です。
はい、ということで、来月ですね、もう。
お
!4月。
よ
!20日。
お!
やる気やる気。
はい。
4月の20日土曜日。
土曜日。
お昼。
はい。
はい、高円寺パンディットさん。
はい。
で、イベント、やりまーす。
わー。
ちくひめさんの生前葬。
生前葬。
ということで、うん、で、今回はですね、4月20日のともびきに、その個人ちくひめさんを忍んで、
死んでるっていう、
そうですね。
ですね。まあ、心が今日死んだんでね。
ちょっといろいろなね、ちょっと死ぬ出来事がちくひめさん、ね、最近もね、うん、立て続けにということでね。ということで、
はい、
ちくひめさんを忍んで、皆さんにはお集まりいただき、まあ、弔問としてね、お越しいただければということで、時間は4月20日土曜日の、オープン12時、開演が13時です。はい、で、料金はチケット2500円。で、皆さん、弔問いただく、方にはですね、黒の服で。
そう、黒い要素が入っていれば、別に、ね。
そうです、
喪服じゃなくても大丈夫。
はい、もちろんガチ喪服でも大丈夫ですが、これは喪服ですと。
言い張れば。
これはここが黒いですと。おっしゃっていただければ、そこで、ドリンク2杯目をサービスという形で、させていただいております。
はい、
で、まあ、ちくひめさん前もね、イベントではいろいろお話してましたけど、
はい、
まあ、今回もね、ちょっとイベントならではの。
あ、そう。
ということで。
ちょっとね、ほんとイベントじゃなきゃできないみたいな、
うん。そうですね。
話ですね。
うん。なんか、なかなかこう、ラジオのワンテーマでは、うん、まあ話で、まあボリューム的にも話しづらいものもあるし、うん、ちょっと扱うテーマ的に。
ちょっとね、まずいけど、配信に引っかかるとかじゃないんですけど、
うん、
ちょっとね。
うん。ちょっと触りがある。
そう、触る系の。
うん。いつも触りがある。
いつも触るじゃんって。うん。
いろんな触りがあるんですけど。
霊的な意味ではないかもしれないですよ。
うん。
いろんな意味で触るからね。
うんうん。そういうね。
うん、
テーマも含めて、ちょっとここでしかできないみたいなお話の、まあ、人物とかをね、ちょっと
扱ったり。でも、一個言っていいですか？
はい。
いろんなイベントやってきたけど、私、
うん、
かっこいい、面白い、最初で最後です。
お。
本当に、次は、うちらは、会場変えてイベントやんないかもしれない。
まあそうね、うん、確かに。
なんでマジガチで、
うん、うんうん、
ぐらいの気持ちで挑んでます。
うん。ということで、
はい、
チケットは絶賛発売中です。
わー、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。